仮想失敗体験128ページ。まずは行動してみて失敗することが大切なのですが、知識を受け入れる素地ができた後には、すべて自分で経験してその度に毎回失敗する必要はありません。あれもこれも経験すべきという調子で失敗を繰り返していたら、それこそ時間もかかるし、周りからの信頼を失墜させることになりかねません。場合によっては取り返しのつかない致命的な失敗を起こさないとも限らないので、失敗体験は本来必要最小限に抑えるというのが失敗との上手な付き合い方の基本です。そもそも小さな失敗を知識として生かす術を知っている人は、これを応用して他人の失敗経験から得た知識まで活用して成功への近道にできます。その時最も効率的なのが、すでに習得した知識を使って、自分がその失敗を体験しているかのように行うシミュレーションで、これを仮想失敗体験と呼んでいます。仮想失敗体験は、その名前から難しいものと思われがちですが、実際は私たちは無意識のうちにこれを行っているくらい身近なものです。例えば第一章で取り上げた、私たちの研究室での不産事故の話でも、研究室への配属直後に受ける安全教育の中で、これを聞いた学生たちの大半は、ごく自然に仮想失敗体験を行っています。この事故はすでに示した通り、ある学生が不注意から素手で不産に触って指が溶け始め、治療のためのカルシウム注射を拷問のごとく爪先から受け入れたというのが大まかの概要です。ガイダンスでこの話をした瞬間には、学生たちは我がことに置き換えて想像し、顔をしかめます。これがまさしく仮想失敗体験で、他人の失敗経験であっても自分の問題に置き換えてリアルに感じることができれば、実際に体感したのに近い効果が得られます。その際、話を聞く人にベースとなる小失敗、すなわち爪の間に針ならぬトゲが刺さって痛い思いをしたなどという経験があれば、ますます不産事故を自分の体験のごとく感じることができるでしょう。そうやって得た知識は自分が体感実感した時に得られる知識と遜色のないほどしっかりと深く根付くことは、以後不産を粗雑に扱う者がいなくなったという学生たちの顕著な反応からもよくわかります。こうすればうまくいくという教え込まれた会への一本道だけでなく、その一本道の周辺にある脇道にそれた場合に何が起こるかを知識として頭の中に溜め込むのが仮想失敗体験に期待できる効果です。それは単に失敗事例を読むだけではなく、自らの意思で行動したと仮定し、その時に起こる失敗を想定しながら、現実にダメージを受けることなく頭の中での経験として習得するのが正しいやり方です。ちなみに、製造工場などで行われている危険誘致訓練などは、この仮想失敗体験の一つの例です。方法は様々ですが、事故の生じる前の状態を絵やビデオで見せて、次に何が起こるか、これを予防するにはどうすればいいかを集団で討論させたりしている会社があります。この目的は生産現場で走っている人の映像を見て、その先の角でフォークリフトと衝突するかもしれないという危険を予測したり、軍手をつけて旋盤作業をしている人を見たら、軍手から腕全体が回転物に巻き込まれるかもしれないという待ち受けている危険を考えさせたりすることにあるわけです。また、接客業でありがちな顧客からのクレームを想定して、その対応を教える接客教育なども、まさしく仮想失敗体験に基づくものです。いずれの場合も、被害者の痛みが伝わる失敗例を同時に紹介されれば、聞いている方の印象も異なります。また、情報の受け手が、実際に現場で働いて雰囲気を体感している人と、現場を全く知らない人とでは、体得の度合いにも大きな差が生じてきます。 実際の現場を知る人は、示されたテーマの一つ一つをリアルに感じ、自分の立場に置き換えて考えることができます。動詞の小失敗を経験していればなおさらで、安全管理にせよ、顧客からのクレームにせよ、問題を深刻に受け止めて、示された他人の失敗事例を自分のものとすることもやりやすいわけです。